た一の父なる神、主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。種をまく人が種まきに出ていた。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。これまでも皆さんは何度もこの例えを聞かれてこられたことだと思います。で、18節以下にはこの例えの説明がある。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとはこういう人である。その後も石だらけのところ、茨の中、良い土地とそれぞれ御言葉に対する人の態度を表していることが告げられています。例えの説明がこのように告げていますから、私たちは自然この例えの意味するところをそのように受け止めてきたのではないかと思います。そして良い土地のようにならなければならない、すなわち御言葉を聞いて悟り、御言葉の種が根を張るように努め、また世の思い煩いに惑わされないように信仰を固くしなければならない、こう考えるのであります。ところがこの例えの説明の部分についてある仲介書に次のようにありました。18節以下の解説は初期教会の宣教の中から生み出されたものであるので、例えとは切り離されるべきである。つまり主イエスが教えられた例えとここに見る例えの説明は必ずしもその意味するところが一致しているのではないということであります。説明の部分は初期教会の宣教の中から生み出されたとありましたが、それはこういうことでしょう。まかれた種が道端に落ちたら鳥が来て食べてしまう。種が石だらけの地に落ちたならやがて枯れてしまう。種が茨の間に落ちたなら塞がれて芽を出さない。しかしその一方、良い土地に落ちた種は100倍にも60倍、30倍にもなった。だから皆さん、良い土地になりましょう。初期の教会はその宣教の中で人々にこのように主イエスの語られた例えについて教えたのでしょう。キリスト者であるのなら、信仰者であるのなら、良い土地でならなければならない。皆さん頑張りましょう。キリストに従うものであるならば、清く正しくなければならない。そのように教えたのでしょう。そしてそのような励ましを受けて、人はそのようにあろうと努める力となったことでしょう。いずれにしても、キリストを述べ伝える中で、人々は主イエスが語られた例えを教育的に解釈し、 用いたのであります。私たちは例えの説明を聞くことによって、この例えを教育的な例えとして理解してきたかもしれません。しかし主イエスご自身が教えようとされたことは教育的というよりも福音的であったに違いないのです。それでは本来この例えを通して主イエスは私たちに何を教えようとされたのでしょうか。主イエスが語られる教え、中でもそれぞれの例えは時代や聞く人々の実生活に触れるものが多く、当時の人々にとって大変分かりやすいものであったと想像されます。しかしその一方、時代も生活環境も異なる私たちには時に理解しづらく誤解してしまう、そんな結果をもたらすこともあるでしょう。今日の例えはその良い例で、主イエスが生きられた時代地域を背景としていることを知らなければ、本当に意味していることがわからないのだと思うんです。今日の例えで主イエスが教えられていることを理解する助けとして、当時のパレスチナの農業事情についてご紹介したいと思います。パレスチナの農民は11月中旬から1月初めにかけて、まず大麦、次に小麦をまいた。当時は農耕技術が発達しておらず、手で畑一面にまき散らし、その後で耕して種に土をかぶせた。ユダヤ教の文献でも最後の収穫までの11段階の順序を、まき、耕し、刈り入れ、束ねと記されている。私たちが知っている種まきは、まず土地を耕し、肥料を加え、適度な穴を掘るなどして、そこに丁寧に種をまくというものになるでしょう。しかし聖書の世界では、手で畑一面にまき散らし、その後で耕して種に粒土をかぶせたというものであったのです。私たちの知識や感覚で今日の例えを耳にすると、道端や石だらけの地、茨の中に種がまかれることがよくわからなくなるのは、種まきの常識が聖書の世界と現代を生きる私たちの間で大きく違っているからです。ですから私たちは聖書の世界の常識では、種をまき耕しという順序であったことを知ることによる、主イエスの例えの意味することが分かってくるのであります。それは決して、あなた方は良い土地のようになりましょうと教えるものではなく、あなた方がたとえどのような土地であったとしても、主はその地を耕し収穫を得るようにしてくださいという、神の恵みについて語る例えに違いないのです。さて、第一の朗読でお読みしたイザヤ書55章10節11節に次のようにありました。雨も雪もひとたび天から来れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与え。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。 それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。神の口から出た御言葉は、虚しく戻ることは決してなく、神の御心を必ず果たすと言われています。教会の宣教は、御言葉の種まき。まさに、今日の福音の日課に見る種まきのようでありましょう。どれほど種をまいてきたことでしょうか。しかしその結果は虚しい。私たちの目にはそのように映るでしょう。種まきの方法が原因なのか、土地が悪いのかと責任を別なものに押し付けたくなるかもしれません。また私たちに向かってまかれた御言葉の種について思い巡らせるとき、それが私たちの中で十分に芽生えていないように思われてならないのです。御言葉の種がまかれ、キリストの教えに出会い、教会へと足を運び、主に従うと決断しながら、その決断した熱意も時間の経過とともに冷めてしまうかのように感じることもあるでしょう。私たちにまかれた御言葉は道端に落ちて鳥に食べられてしまったのでしょうか。石だらけのところであったため、すぐに芽を出したものの枯れてしまったのでしょうか。あるいは茨に覆いが塞がれてしまったのでしょうか。しかし今日、私たちの心にまかれている御言葉の種は、神の口から出た御言葉は決して虚しく戻ることはなく、必ずその使命を果たす、このように教えているのです。これはどれほど私たち人間の目に無力なものと映ったとしても、御言葉はその使命を果たす力を持っているということなのです。たとえ私たちが良い土地のようでなくとも、道端や石の土の少ないところ、あるいは茨に覆われた土地のようであったとしても、それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせと、一度まかれたものは一粒たりとも無駄になることはないのだ。このように聖書は私たちに語りかけているのであります。私たちは道端のような土地であり、石だらけの土地であり、茨に覆われた土地であるでしょう。決して良い土地、褒められたような土地ではなく、まかれた種は枯れるしかないように私たちの目には映る時があります。しかしパレスチナの農夫が種をまき、そして耕したという工程を踏んだことからするならば、主イエスが例えで教えようとしたことは、皆さん良い土地になりましょうということではないとわかるのです。この例えに耳を傾ける誰もが当時の技法を知っていた。いいえ、それが人々の知っている唯一の種まきであったでしょうから、まかれた種が道端や石だらけのところや茨の中に落ちたことを聞いても、その後耕されることを想像したのに違いありません。主イエスの例えはそのように聞く人々の生活に根ざしたものなのです。このように聖書の時代背景を知ること、これが今日主イエスの語られる例えの意味を説く鍵なんです。 先に触れた当時のパレスチナの農業についてご紹介した文章は次のように続いています。したがって無駄になる種も多く、種に対する収穫量はかなり低かった。それだけ農民の生活は苦しく、食料は貴重であった。メシアが出現してイスラエルを回復するとき、大地は祝福されて何千倍もの実りをもたらすと期待された。それは現代と比べると当然技術的に劣っているために、収穫量が極端に少なく、メシアの到来が期待されたとあります。聖書の中に将来の収穫への希望が語られる場面が少なくないのはこのためであると分かるのです。このことから、良い土地に落ちた種が100倍、60倍、30倍にもなったと例えて語られていることは、メシアの到来、すなわち主イエス・キリストが来られたことによってもたらされる恵みを指しているのであります。私たち人間がいかに良い土地であるかとか、私たちの態度、能力、努力によるのではないのです。良い土地に落ちた種が100倍、60倍、30倍にもなるのは、神が良い土地になり得ない私たちを深く憐れみ、主イエス・キリストを私たちの間に与えてくださったことによるのです。この主によって私たちは耕され、驚くことに良い土地とみなされるのです。決して私たちは良い土地ではないのですが、ふさわしい土地になるのでもないのです。道端、石だらけ、茨の中、そんな存在に過ぎません。しかし神の御心は、その私たちをそのまま良しとされる。これが主によって耕されるということなのです。こうして主なる神の口から出た言葉は、虚しく天に変えることはないのです。主イエス・キリストによって必ず成し遂げられるのです。私たちが御言葉を十分に受け止め、100倍にもなるような良い土地のようでなくと、たとえ芽を出すことができないような貧しい土地でしかなくとも、主ご自身がそのような私たちに向かって御言葉の種をまき、私たちの心を耕してください。そこに神の愛がある。その愛によって落ちた種は100倍、60倍、30倍にもなるのであって、また御言葉が虚しく天に変えることはなく、神の御心は必ず成し遂げられるのです。ですから日々御言葉に聞いて養われ、また御言葉をまく教会の群れとして、現状が思わしくないと思われても御言葉に励まされ、私たちは安心して生きることができるのです。現地では到底計り知ることはできない神の平安は、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。